皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は夏は行ったのか。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、まだまだ暑いと思われます、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。そうですか。なんかこうね、
暑くなってほしいな。なんかちょっ とそう、なんか不思議な天気だから、
なんか肩すかし、
うん、もうちょっとね、もうちょっとね、ね、
だから結局あれですよね、8月真ん中辺ぐらい、はい、お盆あたりぐらいまでは、うん、もう暑い死ぬって言ってたくせに ね、
はい、
スタッとしずもう静かじゃないや、涼しくなって、はい、で全然その暑いっていう感じがなくなり、うん、あ、こんなに寝やすい夜はなんて言ってたんだけど、うん、もうそのままずっと来てて、
ね、寒くなっちゃって、
ね、寒くなってきて、しかも雨も降ってきて、うん、全然雨も止まずですね、はい、このままみたいなね。で、秋雨前線だの台風だのって話が出てきてるので、うん、ちょっとねなんか寂しいですよ ね、もう残暑があってまだ ねちょっともうちょっと行ってたい、
ね、言いたい。
そうだから7月のね途中で、うん、まあ、梅雨が明けて、
はい、
実質なんか1ヶ月なかったみたいな、
ねえ、
うん、
夏、うん、そうだよね、
うん、ねえ、まあ、松戸は今年はほら、はい、ね、
ね
え、暑い幕開けでしたから、
暑い、暑かったですから ね、
はい、ね、甲子園初出場という ね、はい、ね、まあ、暑い幕開け、ね、しかしあの高校野球っていうのも、うん、あんなに暑い時期を選んでやるっていう
なぜ夏、まあ、夏休み中ということと、まあ、
もちろん、
まあね、うん、郷土愛じゃないけれども、はい、ね、自分のふるさとの高校が頑張ればそれだけちょっと ね、ふるさとを思い出すみたいなところもあるか から
でもね、その気持ちは分かるし、うん、あの理屈も分かるんだけど、うん、はい、1年のうち、はい、あそこだけしか暑くない時にね、あんな苦労してやらなきゃいけないっていうのが ねちょっと ね
応援してる ね、
そう、皆さんもね、
暑いしね、
熱中症でもね、うん、皆さん運ばれたりとかいろいろね、今年の夏は大変だったんですけれども、
う
ん、
はい、
そんな夏が締めくくられました。
はい、大きなイベントが、
はいはい、先週ですね、はい、そんなお天気の中なんですけども、29、30の土日でですね、はい、ラストサマーフェス&盆踊り無事、
はい、
2日間、
はい、
開催いたしました。
いたしました。
開催されました。
はい、
で、私どもは司会という大役をですね、はい、ラジオポアロと仲間たちということで、
はい、
司会チームで仰せつかりまして、
はい、
なんとかかんとかやらせていただくことができました、
う
ん
う
ん、
できました、は
い、もう本当に皆さんのおかげでございます、
ね、ありがとうございました、
は
い、
熱く御礼申し上げます、はい、で、
うん、
本当にね、あの、はい、やるのやるのといろんな人に私聞かれて、
そう、小雨だよとか、ぬかるんでないとかね、
いや、ぬかるんでましたし、うん、大雨でしたけども、うん、それがね、あの、はい、やっぱりね、気合を入れれば、うん、なんとかなるというか、
うん、
で、やはりね、あの、中止にしないということっていうのは、はい、一つ大事なことなんだなと思いました、
うん、
で、やはりあのお店でね、準備されてたくさん出そうとされてる方もいらっしゃるわけだし、はい、で、全くの中止ではなくて、もしダメならお店だけでもとかね、
うん、
もしダメならそのできるライブだけでもっていう姿勢で運営さんの方々がね、うん、まちづくり会議さんがやったので、
はいはい、
お店の方もちゃんと結局は運営できたし、
そうですね、
はい、催し物も、うん、まあ、いくつかね、ちょっとあの雨でやはりできない演目っていうのがあったので、
はい、
ちょっとなかったりしましたけれども、うん、なんとか無事にあの楽しく、
そうですね、
はい、できましたし、うん、もうあの一つ思ったのは、
はい、
雨の中の盆踊りってなんかあの狂気でなんかちょっと狂気乱舞というか、なんかちょっと変なハイテンションになり、うん、面白いものだなと。もともと
踊れば汗かくし、
そうなんです、
濡れちゃうしっていうところもね、
そこまで寒くなかったので、はい、あんまり気にならなかったんですけれども、うんうん、まあ、あの初日もね、まあ、ちょっとは降ってましたけど、実際
ちょうどね、盆踊りの時には雨が上がり、は
い、上がって、うん、もう大盛り上がりで、
そう、はい、ちょうど踊りやすい、
はい、はい、ね、踊りで、私たちもあのいろんなイベントの、ね、司会とか進行っていうのは私もやってたんですけれども、はい、うん、盆踊りの、ね、司会進行というのはちょっとあまり経験がなくてですね あのどのようにやったらいいのかななんて思いながら、うん、ちょっとあのその曲のね、はい、あのいきさつとか、はい、なんでこの曲が今踊られてるのかということをね、うんうん、説明しようと思ったんですけど、うん、やはり皆さん大盛り上がり大盛り上がりになる、はい、バハマママ
バハマママママママ、
はい、はい、これ多分ねあの全世界にね、はい、配信されてるわけですけれども、うん、でまね、松戸の話題ということでねやらせていただいているので言いますが、松戸ではバハマママは盆踊りで当たり前です。
当たり前、あの洋楽で盆踊り、はい、
当たり前なんです、うん、であのちょっとね今回のことがあったので調べまして、はいはい、あのボニー M という、うん、あの1970年代から80年代に活躍したそのバンドさん、あの、はい、あのディスコブームの時のねあの音楽なんですね。でボニー M さんのバハマママ、はいね、曲を聴けば多分あの踊ったことない人も知ってるような感じの曲なんですけど、その振り付けがまたね
かわいいんだよね。かわいいです。
単純で
お尻プリプリってね、
そうあの単純でみんな覚えやすく、はい、非常に簡単で、はい、もうあの老若男女みんな踊り狂うというう
ん
ね、であの定番のねその大東京音頭とか、はい、あのずんどこ節とかね、はい、いろいろありましたけれども、はい、やはりその盆踊りさんの踊り手さん、うん、綺麗に回れている方たちね、はい、を見ながらみんなこう見るわけやってるわけですけども、ね、はい、バハマママかかるとヒューって
もうなんかあの多分お店を売ってる方たちも輪に入って、そうそうそう、次はバハマママです
イエーイみたいな感じで、うん、それでまたあの踊り手さんのね、はい、あの妖艶なお姉様たちも
そうですね、
あのバハマママでノリノリになるんですよ、
ね、
私はあれをね見た時に本当に平和ってこういうことだなって
一つになったって感じでしたね。
で私もちょっと完璧に覚えたかったので、はい、そのバハマママは、うん、あの練習しまして、はい、今年はもうちょっと完璧です。アレンジ聞かせられるぐらいまでなりましたんで、
もうまだね耳にこうエンドレスのように流れてます、
はい、本日実はですね、はい、収録なので8月31日で昨日一昨日だったもんですから、まだ頭の中に ねバッハマバッハマママってずっと鳴ってます私、
ね、
はい、でまあ、そんな盆踊りね大盛り上がりで やれたんですけども、はい、その前にねフェスということでいろいろなライブ、
はい
ね、ライブステージもやっていただいて、あの千葉大学の留学生の皆さんがね、はい、いろんな民族舞踊を踊ったりとか、あとはいろいろなアーティストさんがお歌を歌ったりとかっていうことでいろいろね、はい、あの見させていただきまして、はい、まあ、そのライブを見ながら周りの美味しいお店、
はいはい、
お店から何かを買ってきて、
はい、
でライブを見るところにはお椅子が用意されてましたのでね、うん、そちら椅子に座って見ることができるという感じだったんですけれども、うん、はい、食べましたか？結構
食べました、はい、私あトミタ言っていいかな、
は
い、
そうなんです、あのこれ実は本当に、はい、あの直前までね、うん、トップシークレット扱いの情報だったの で、ね、はい、ポアロでも言えなかったんですけれども、実はあの中華そばトミタ、
はい、
あの松戸といえば、はい、もうあの松戸を有名にしたのはトミタさんじゃないかっていうぐらいのラーメンの
行列のね、
はい、行列のできる
ずっと行列してます、はいはい、
その富田さんが今回特別にですね、はい、出店してくださったんですよ、うん、もうそれをちょっと私もウキウキ、
ね、
ワクワクしながら、
ね、美味しかったですね、
はい、で初めてねつけそばっていうのをいただいたんですけども、はい、やっぱりこれは並ぶのが分かると
ね、あの、うん、本当私汁まで全部飲み切りましたよ、
うんうん、もう本当にあの、うん、美味しいんですよ、美味しいですって一言で言うのなんですけども、うん、あのこれをまた食べに並びたいなって思う方がいらっしゃるのが分かるなって、はい、で私正直ね今までそのラーメンにねなんでわざわざ行列作るのって思った節があるんですね、
はい、
だけどまああれを食べれば、うん、なるほどと
また食べたい、
うん、また食べたいってね、うん、思うなっていうのを実感させていただいたので、うん、もう一回今度お店に行って食べちゃおうかななんて思ったりしてるんですけどね、はい、であと結構国際色豊かで、
そうでしたね、
はい、あのトルティーヤとか、うん、ベトナムのフォーとか、うん、あとジャークチキン ね、
はい、
ねそういうのとか、あとはもうあのリズ、
はい、
我らがリズ
、はい、
私たちがよくねあの、はい、先々週もねあの配信でお伝えしましたが、トラットリアリズもパスタでね、
はい、
出店されていて、はい、でもうそういういろんなね美味しいお店が
たくさ ん、ね、出てましたね、
はい、出てました。で、うん、お店の中にはやはりあの焼きそば対決っていう面白い催しもありましてですね、
そうですね、差し入れね皆さんあの
そうなんですよ、
ね、司会のところに皆さん、
そう司会してたら皆さん優しく て、あの雨なんでねテントの中で、はい、あのやらせていただいたんですけども、司会大変だねなんて言って、みんないろんなものをね買ってきてくださるんですよ、
ね、
本当ありがとうございました、ありがたくいただいたんですけども、は
い
はい、でここは何の焼きそば、うん、これは何の焼きそばみたいな感じでいっぱい並びましたん で、はい、でもちろんね釧路さんとか、うん、あの飲食店さんの焼きそばも美味しいんですけれども、はい、 あの三聖会さん、
はい、
三丁目の青年会、
そう、皆さんもう皆さん青年をもうちょっとね
青年って感じなんですけど、
昔青年、
はい、そう昔青年会ですね、はい、三聖会さんの焼きそばはちょっとあの、はい、評判の焼きそばなので、うん、三聖会と、あとは岩瀬の自治会さん、
う
ん、
はい、もう作り慣れてますからね、
そう、もうどっちもね、はい、もう甲乙つけがたい、うん、で家で作ってもなぜかね、ああならないんですよ、
なんでしょうね、うん、
ソースが濃いわけでもなく、うん、なんか味が深いんですよね、うん、でも結構司会の席で食べ比べしたりとかね、いろいろさせていただいて本当に ね楽しい思いをさせていただいて、はい、はい、でもまあ2日間ともちょっと雨だったのでね、はい、あれなんですけれども、来ていただいた方皆さんね楽しかったっておっしゃってくださって、
そうですね、出店する、はい、方たちも、
そうなんです、
初日はね私たち2人でね、はい、突撃リポートみたいなね、
そ う, そ, う そ, うそうなんです、あの、うん、ちょっと雨もねあったんで、人手をね、うん、ちょっと呼ぼうと思って大きい声でマイクを使って、うん、あこんなもの売ってますよみたいなのをねやらせていただいたんですけれども、はい、
でもあれ結構ね評判良かったですよ、
良かったですね、う
ん、なんかあの、うん、何突撃とかご飯じゃないけど、
は
い、突撃
の晩ご飯みたいなね、
うん、なんかそのノリで
そう、ね、うん、
途中ぶらり旅じゃないけど、ね、お店の紹介して、
はい、
でね、マイクを離さないじゃないけどマイク持ったらずっとお店の宣伝してるみたいなね、
は
い、
そう面白かったですよねで最後にねやっぱりあの、うん、売れ残りそうなものに関してはどこそこが、ね、キャラメルポップコーン50円ですみたいな感じで言うと、うん、意外とそれで売り切れたっていうのが、
完売しましたって、ね、はい、
なんか嬉しくて、あ効果あんじゃんと思って
ね、たけちゃんとこのビールもね、
そうです、日暮商店さんはですね、うん、あのチェリーのビール出してて、ね、
甘くて美味しいビールでした、
はい、あの本部運営側の女子には大人気でした、はい、ね、本当にね、でもいろいろとねあのいただきまして、はい、本当にありがとうございます、
ありがたいことでした
ね、だからいろいろ至らない点もあったと思いますけれども、はい、あの無事、はい、ラストサマーフェス&盆踊りやらせていただきまして、はい、皆さんどうもありがとうございまし た、
ね、
さて、
はい、
次は松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います、はい、今週の松戸経済新聞のニュース2つ話題をいただいています。まず最初の話題です。南流山で屋台フェア、人気の B 級グルメを食べ尽くすという記事です、南流山駅の南口ロータリーで9月12日グルメイベント南流山屋台フェア2015が開かれます。でこちらはですね、ご当地飯決定戦2014で日本一に輝いた龍ヶ崎コロッケと唐揚げグランプリ最高金賞を受賞した海鮮唐揚げをはじめ、塩尻の山椒焼き、嵐山からもつ焼きそば、嵐山だと京都ですね、嵐山だと埼玉ですけれども、どっちだろう、平塚のカレーパンで北本トマトカレー、久慈の豆ぶ汁など、
豆ぶ汁は甘ちゃんですね、
甘ちゃんですね、はい、豆ぶ汁など全国各地の B 級グルメ17種を提供、合わせて千葉県内の人気レストランやカフェなどの飲食店12店舗も屋台を出店すると。で特設ステージではお笑い芸人の出ました山口さんと前進さんの MC でお笑いステージもあります。で屋台の方利用、屋台を利用されている方を対象にした抽選会もあります。主催は森のマルシェ実行委員会、同委員会の南流山屋台フェア担当者は、全国のご当地グルメが味わえるほか、流山ご当地である白みりんを使ったタレを塗ってのせんべい焼きも体験できます。駅前での開催なので、グルメで日本旅行をするような気分を味わってほしいと来場を呼びかけています。開催時間は12時から20時で小雨結構です。
はい、いいですね。
いいですよね。で流山っていうとね、松戸じゃないですけれども、うん、ほとんど松戸とあの路線が同じでね、あの流山通ってまた松戸に入るみたいな感じもあったりして、あ、ね、あの非常にお近くのご近所です、はい、で、はい、松戸市民の方も南流山の駅は利用していると思いますので、ぜひよろしければ行ってみてください、
うん、はい、
いいですね。
いいですね。正しいまた駅前の利用の仕方、
うん、そうですね。ロータリーでね、はい、この焼き入りのビール祭りと同じくね、うんうん、人がわーっと集まるっていうのは非常にね、あのいいですよね、
はい、
なんかすごく気になるのは龍ヶ崎コロッケ、近いのになと思って。
あ、うん、龍ヶ崎コロッケは剣刀祭りでも、は
い、そうなんですか、
出てきてますね。
何が入ってるんですか。
龍ヶ崎
怖いこと言わないでください。怖いこと言わないでください。しかも適当に龍ヶ崎何が名産、
なんだっけ、
お芋かな、ちょっと調べましょうね、うん、で唐揚げグランプリもすごいね、海鮮唐揚げだって。
そんな、ね、ゴムタイな、
ゴムタイな
海鮮で唐揚げ、
海鮮、はい、エビとか、
ああ、ね、
イカとか、
鳥ではないってことですよね。
そういうことですよね、はい、ね、だからそういうのいろいろ見れてね、そう、ここにも、うん、あの記事にもありますけど、日本旅行をしてるような感じで ね、
はい、
そう、なかなかそのご当地に行かないと食べられないですから、うん、そう、豆ぶ汁ね、食べたことない方多いと思いますので、うん、ぜひ、はい、ね、あまちゃんで
つるんとした、
はい、
はい、
食感で、ね、
豆腐汁です、
豆腐です、はいはい、ということですので、皆さんぜひお箸をお運びいただいて、はい、B 級グルメを堪能してください。そして次2つ目の話題です。みんなでお茶しながら松戸について話そう、松戸の話。8月30日日曜日に上本郷のあきら市民センターで松戸について話そう、松戸の話が開かれました。この回は松戸市民サポートセンターが行っているまちづくりキーパーソン講座を受講している方のお二人がですね、松戸の銘菓とお茶を飲みながら松戸の話題や抱える問題などを気軽に話そうと企画しました。当日は11名が参加されて、自己紹介の後に松戸4択クイズなどを楽しく盛り上がりました。その後は松戸は何々だからダメなんだよなをテーマにグループごとにディスカッションが行われ、今後はどうすればよいのかななどと前向きなお話を活発な意見として交換されたということですね。松戸を良くしたい、盛り上げたいという話が多く聞かれ、参加者の松戸への思いが感じられる有意義な会となりました。今回参加できなかった人からも定期開催を望む声が上がっていますというお話です。あの、面白いなと思ったのが、
うん、
松戸優しい白穂と逆の、
うん、逆でねどこがいいっていうのと、そうそうそう、どこがダメっていうのと、
そう、目線でね、うん、面白いなと思う、どこが松戸はどこが優しいと思うっていうのがね、白穂、うん、なんですけど、うん、この、 あの回は松戸は何々だからダメなんだよな、
うん、
これもねまた一つ大事 で、
はい、
で向かうところ一緒ですよね、
うん
うん、
何がどうなりたいかっていう ね、
そうね、うん、あのいいところも出して、はい、悪いところも出してと、
はい、
まあ、こういういろいろな会が多分いろんなところで催されてるんだと思うので、できたらもし、まあ、できることならば、はい、全部その会が集まったコラボ企画みたいなのがあったら楽しいですよね、うんうんうん、本当に松戸が良くなりそうです、うんうん、ね、いろいろなところにね、あのそういう団体さんいらっしゃいますので、そういう動きもね、うん、ぜひお伝えしていきたいと思います。
はい、
松戸の銘菓を食べながら、だから松戸のお茶を飲みなが
ら、なんだろう、何があったんだろう、
銘菓とお茶、
ね、焼き芋中
そういう系統のね、いろいろたくさんありますよね、お菓子はでもね、うん、松戸はね、うん、なんでそういう切り口でねやられてる方もいらっしゃるということで、
はい、
はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、まあそろそろね秋も近いということで、
はい、
はい、もう9月ですよ、
9月ですよ、は
い、なんかあっという間でしたね、
うん、
本当になんかあの寒さ暑さの話でもなく、
はい、
また駆け抜けるように、
もうあと何ヶ月で来年、
本当ですよ ね、
ね、
なんか毎年同じことを言っていてで、そう、あのちょっとラストマン話に戻っちゃうんですけど、
はい、
松戸のねその温度、
ね、松戸温度、
はい、松戸温度と、はい、あと松戸子供温度、
子供温度、
それで松戸子供温度は、
はい、
昨年ですね、はい、ラジオポアロでかっちゃんが
散々、
そう、どうして松戸子ども温度がないの、
う
ん、って言っていたということを、
うんうん、
今回のラス様 の、はい、あの司会をすることになり、はい、検索して分かりました、
はい、
それ思い出しました松戸子ども温度で検索したらラジオポアロが出てきました
よもやま話的に出てます、
出てきましてね、
はい、
でその松戸子ども温度がですね、うんうん、今回はラインナップに
ね、あの、うん、相模大将の、はい、有志の、ね、
そうなんです、
はい、子どもさんたちが、はい、太鼓と踊りと、
はい、ね、
盛り上げていただいて、
そうなんですよ ね、
ね、私ちょっと、まあ、覚えてましたよ、う
ん、
体が
なんか踊りに行ってましたね、
あの踊れました、ドドンがドンドン、
そう、私もなんか習ったらしいですけどちょっと覚えてなくて、
ましたよ、チューブショーで、
ね、ちょっとまた復活してもらって、うん、みんなでね踊れたらいいですけどね、
あの松戸祭りって10月にあるじゃないですか、はい、あの時にみんなで踊ったんですよ、
はい、そうなんですか、
そう、
全然覚えてないんですよね、
うん、
なるほどね、まあ、そう松戸祭りもそうですけども、はい、まあ、そういうね踊りを踊る機会はまあ盆踊りだけではないと思うんですが、
うん、
あの今回のラス様にですね、はい、あのすごくすあの珍しい肩書きの方がお見えでした、盆踊りの時に、
踊りのね、やっぱりなんかこうあの見てるとちょっとあの踊りあの方同じ踊りなのにちょっと違う しなやかさがあるというか、
そう、あの、ね、足の運びというか、やっぱりどうしても本部席とかから見てると、はい、あの人うまっ っていう人が絶対いるんですけども、うんうん、
何人かねいらした中に
男性ですごくしなやかにね、はい
ね、
あの踊りのお師匠さんのように踊るから、
うんうん、なんかナトリのような何なんだろうという、
日舞の方なのかなって思ってたら、うんうんはい、その方本部席に見えてね、はいはい、フリーボン踊リストというい
らっしゃるんですねそう、そういう方ね、
って言ったら、うん、あの各地の盆踊りを回って、はいはい、いろんな音楽聴いて全部それの振り付けを覚えていると、
すごい、
もうねだから、でもバハマママも完璧に踊れるというね、うん
はい、
すごいですね、松戸の方なんですか、うん、って家あの都内ですっていうことで
わざわざ、
はい、わざわざこの盆踊りのためにお越しになったという、はい
ね、
なんかあそういう方いるんだと思って、うん、
なんか勉強熱心だから、はい、松戸子ども音頭を踊らずにこうビデオというか撮ってましたから、多分何かその何かの時に使っていただけるとありがたいかなと、
うん、あのいわゆるポピュラーな東京音頭、うんうん、大東京音頭とか、はい、そういった形のものは炭鉱節とかね、はい、みんな踊れるんですけども、はい、ああいう地域地域で違うと思うんですよね、うん、それも多分全部勉強されて、ね、次来た時は覚えて、ね、来られるのかななんて思うと、うん、
素敵な方でしたね、
はい、だからちょっとまあ面白いので、うん、いつかお話聞かせてくださいねなんて言ったんですけどね、はい、そうなんかちょっとそんなこともあって本当いろんなことがあったんで
いろんな出会いがありましたね、
うん、本当に楽しくね、うん、あの2日間過ごさせていただいたんですけれども、うん、そんな夏が終わり、広報松戸ピックアップのコーナーに行きたいと思います、はい、今回の広報松戸はですねちょっと早出しということで9月1日号ですけれども、大地震に備えましょうということで、一面は大地震に備える防災の話になっています。で9月1日は防災の日ということで、こちら日頃から備えましょうということを改めて書いてあります。で3月のねやはりあの大震災、東日本大震災の時とか、あと1月の阪神淡路大震災の時とか、いろいろとその折に触れて防災のことは考えると思いますが、この9月1日は関東大震災の日ということでね、でまあ備えるね、あの日頃から家庭で何をしましょうということを改めて書いてありますので、ぜひまたちょっと半年ぐらい経ってますから、
そうですね、
はい
はい、
であの前回の3月の時は、はい、あのごちそうと防災で、
はい、
あの優しい暮らしラボで、ね、主催のあの防災のフェスみたいなのありましたけども、あとまちづくり会議さんでも防災フェスっていうのをされていました、はい、でやはり1月とか3月とか冬場にはされているんですけれども、そこでもごちそうと防災ローリングストック法というのを学びました。で今あるものをあの点検して、でそれを食べてまたあの補充していくというね形なんですけども、そろそろ皆さんもう一回リュックの中を見てみてください、
ねうん、あと今あのスーパー行くと、はい、やたらとお水とか、まあ、缶詰とか、はい、あのご飯とかね、あの防災グッズというか、はい、そういう食料品コーナーみたいなのが置いてあって、
はい、
あこういう時期来たなと思いながら、ねうん、見てます、
はいはいはい、であのそのごちそうと防災の時もいろいろな食べ方をね、うん、あの2人のシェフが先日もラジオポアルに来ていただいた田島シェフとあと木村シェフとお二人でいろいろ作っていただいたんですけども、もう参考にしていただいて、またちょっとねあのごちそう作れちゃいますから、ね、あの賞味期限が切れたりする前にぜひ作ってみていただきたいと思うんですけれども、日頃から備えましょう、各家庭での備えということで、まず上からねちょっといろいろ書いてありますので、そこ読みたいと思います。地域の避難所と避難経路を確認しましょう。危険箇所、水路、崖、橋やブロック塀の倒壊等を確認しましょう。災害発生時に最初に持ち出す非常持ち出し品を用意しましょう。救援物資が届くまでの間、生活をするための非常備蓄品を用意しましょう。ローリングストック法、日常的に非常食を食べ、買い足すことで新しい非常食を家庭で備蓄する方法も活用しましょう。家族との連絡方法を確認しましょう。災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言板などがあり、体験利用もできます。家具の転倒やガラスの飛散を防止しましょう。これはね、いつも意識していただけるといいかなと思います。はいうん、で、伝言ダイヤルね、やってみることも大事だと思います、
はい、
実際いざその時にね使ってみるっていうことをね体験するためにも予行演習というかちょっとね 訓練、訓練ですね、うん、これも一つのね、うん、家族で訓練をしていただけるといいかなと思います。
多分この忘れた頃に災害はやってくるってね、はい、よく言いますからね。
当時は ね、うん、まだあの、うん、ツイッターとかが大丈夫でしたけども、はい、まああの利用者も増えてますから、うん、インターネットもね、うんうん、あの全部信じてしまうとそっちもダウンしてしまうということもあるかもしれないので、いろんな方法であの連絡が取れるようにしていきたいなと私も思います、
はいはい、
で地域での備えということで、自分たちの町は自分で守るという心構えで積極的に地域の防災活動に参加して災害に強い町を作りましょうということで、結構ねいろんなところでその防災のねあのいろいろなイベントっていうとおかしいですけども、うん、防災を教えてくれる、うん、あの機会がありますので、そういったものにも出ていただいて、でこの間のごちそうと防災の時も、はい、結構地域のね、うん、あのお母様方とかあと親子でねご参加されたりとかしていて、で非常にねあの地図を広げて近場の人たち、そこの地域の人たちで集まって、あここに被害のあの 災害の時の非常的な避難場所があるんだとかっていうのをみんなで再認識してるっていう姿がありました、うんうん、でまちづくり会議さんなんかもいろんな町会が一緒になってやってるので、自分の町会だけではなく、うん、で他の町会の方がこう来た時にも対応できるようにと、町ぐるみというかもう市ぐるみで、うん、大きな意味でねそういったことをねあの進めていけたらと思います、
はい、
で私もいろいろそういうことに関わらせていただくようになって、自分さえ良ければいいわけじゃないということ、
うん、そうですね、うん、
これを非常に意識してます、うん、でまあ、例えばねそういうとこに集まった時にペットを飼っていたらどうするのかとか、うん、あと歩けないお年寄りが来たらどうするのかっていうのを、うん、まあ、少しゲームみたいな感じでね、あの町道まちづくり会議さんの防災フェスではやったんですけど、やってみないと本当にわからないんですね。でやってみて初めて、あそうだと、うん、で犬はいいよ、猫はここ、じゃあウサギはとか鳥はとか、やっぱりペットたくさん種類がありますの でそれとか、あと外国人の旅行者の方が困ってたらどうするのとかね、うん、あとその重い病気のお子さんと重い病気のおじいちゃんおばあちゃんとっていうように、あの普通にお家にいる方がそのままやってくるわけですから、いろんな方がね、うん、いるっていうこと、でそういうこともなんかこの折に触れてちょっと考えていただけるといいかなと、
うん、そうですね、はい、あと日頃のコミュニケーションですよね。
そうですね、それは本当に
お隣近所、はい、掛け合うっていうこともね
感じますね、うん、だからどうしてもねあの近所付き合いとかが、うん、あの薄くなりがちな現代ですけれども、はい、やはりねあの一声かけることから、
うんうん、
こんにちはとかおはようございますって言って、うん、まあ、顔見知りになるというところからだと思います。でそれこそねその盆踊りとかそういったものにもあの楽しい時に参加していただいて、うん、ね、顔を知ると、
ね、
いざっていう時に、うん、じゃあ会った時に、ああそこのあなたねっていうふうに分かったりしますんで、うん、はい、あの楽しいイベントで地域の方の顔を知っておくっていうことにつながるっていうのもありますよね、うん、なので皆さんこの機会9月1日ですので、ぜひその大地震に備えるということも、うん、ちょっと心がけたまま、ね、心がけてねいただきたいと思います、ね、であと帰宅困難もね、松戸はほらあのベッドタウンですから、
はい、
これもちょっと心配なところもありますけれども、まあ、そういうのも今あのいろいろシミュレーションもありますので、ちょっと自分の通勤経路とか通学経路をちょっと改めて、うん、あのどこで例えば家族と会えるとかね、そういうのもまた考え直してみるっていうのもねいいかと思いますので、
ですね、
はい
はい、
で災害じゃなくても最近結構電車の事故とか、
うん、最近なんか多いですね。
多いですよね、
火事というか、
そうそう、
線路の近くにちょっと火事だから止まってしまうとかね、
うん
うん、
あの、うん、電線が切れちゃったとか、
そうですね、
そういうのも多いので、うん、まあ、そういう時だけじゃなくて、うん、あの普段ももしかしたらっていうことが万が一ってことがありますんで ね、うんうん、ね、実際そういうのをちょっと意識していただくといいかなと思います、
はい、
で毎年でこの9月1日が来て、そしてまた半年っていうふうに、そのさ半年ごとぐらいのね感じで、
そうですね、3月と、うん、まあ、1月3月、
はい、
まあ、はい、
思ってるとその賞味期限ね、はい、大丈夫です。あそうだ、そう前にも言ったかもしれませんが、はい、田島シェフに聞きましたけれども、はい、賞味期限切れのものというのは、うんうん、まあ、大体の人は見て触って匂いを嗅いで大丈夫で食べますが、
はい、
絶対に食べちゃいけないものを教わりました、
はい、
インスタントラーメン、
あ、
はい、
なんだろう、酸化しちゃう、
はい、もう酸化が激しくて、うん、その油が悪くなっています、うん、なのであの弱い方はそれこそアレルギーが起きたりとか、 あと胃腸でねあの受け付けなくて、はい、あの下しちゃったりすることが多いそうなので、はい、もうこれはあのインスタントものにラーメンに関してはもう 確実に賞味期限を守ってくださいとおっしゃってました、うん、なんか見かけ分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれをね、うん、そういうことも踏まえてね、ちょっとあのまた備蓄品を見直していただけたらなと思います、うん、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。